マツコのもっと教えて横手市議会。
ここからは第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。さて、このマツコのもっと教えて横手市議会コーナー、今回マツコのサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会、青山豊さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
青山さんには、はい、おしまいにお知らせがあるということで、うん、またよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さて、このコーナー前半は横手市議会の友好都市訪問についてです。先般横手市議会では友好都市厚木市へ訪問しました。こちらのお話を訪問団の団長、佐藤清春議長にお話を伺いします。後半はマツコの議員の皆さんに聞いちゃいました。私、松川愛子が横手市議会の皆さんへアンケートをしました。その結果を皆さんにお知らせして、横手市議会の皆さんの素顔に迫っていきたいと思います。後半は高橋誠吾議員、そして辰巳真知子議員の登場です。お楽しみに。それでは前半、友好都市厚木市への訪問について佐藤清春議長にお話をお伺いしたいと思います。佐藤議長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、佐藤議長は厚木市へこの訪問をしたということで、今回団長さんとして訪問していただいたんですよね。
はい。
8月3日から4日、神奈川県厚木市に友好都市訪問をされたということですが、実はですね、マツコも小学校の時かな、厚木市との友好都市交流ということで、厚木市の子供たちと一緒に鮎の放流をしたことがあるんですよ。
あ、そうですか。
はい。はい、結構続いてるなと思うんですけども、はい、改めてこの厚木市との友好都市について教えてください。
はい。まあ、私思うには、誘致企業でありました厚木自動車、今はまあ会社名が変更になっておりますけれども、その会社がここにあったということが一つきっかけではなかったかなというふうに思いますが、そういう面から産業面での交流があったことや、厚木市が市政施行30周年を迎えたことによりまして、昭和60年5月24日に友好都市締結をいたしました。
あ、そうすれば30年近くの友好都市交流行われてるわけですね。
そうですね。
すごい歴史ですよね。
はい。その交流事業としては、雪祭りの際の訪問団の受け入れや、先ほど松子さんがお話ししたように、小学生の交流会などが行われております。
なるほど。
また災害時の相互援助協定を締結しておりまして、大規模な災害が発生した場合、相互に応援することにしております。
うん、離れていても支援できることはたくさんありますからね。
はい。
佐藤議長、厚木市への訪問は毎年欠かさず行われているということですが、この友好都市訪問の市議会の目的は何なんでしょうか。
はい、友好都市締結以降、毎年交互に、交流を続けてきております。
はい。
やはりこれは継続していくことが大事なというか、まあ、いわば成績づくやいなものみたいなもんですから、それを途中でやめてしまうと、疎遠になってしまうと、やっぱりそれを続けることが大変意義がありまして、で厚木市さんには雪祭りの際に来ていただいておりますし、私どもは厚木市の鮎祭りに合わせて、訪問しております。
なるほど。
はい。
別に何事もないとしても、こうやって都市同士の交流というのはお互いいい刺激になりますよね。
そうですね。
今回の厚木市への訪問で佐藤議長が一番印象に残ったことはどんなことでしょうか。
そうですね、今回は、最も心に残ったのは、現在厚木市で、中心部に、交流拠点施設として、開設予定の厚木元気館、これはまだ仮称でしたけれども、その施設を今改修途中ですが、 それを見学させていただきました。その施設は民間の空きビルを市が購入しまして、
はい、
そして約26億円もの多額の、費用をかけまして、回収するもので、地下1階やイベント広場に友好都市、いわゆる、まあ、横手市や、で今回は網走市、北海道の網走市の、はい、議長さんにもお会いしましたけども、
うん、
そういった厚木市が友好都市として、結んでおります、市のいろんなその物産を PR していただけると、
うん、
いわゆるアンテナショップを設立される計画だということで。
アンテナショップ、
はい、うん、そうです。和菓子としても、経済交流の拠点として期待されるものでありました。そのことが本当に強く印象に残っております、
うん、そうすれば厚木市にできるそのアンテナショップに横手の物産を PR できるってことですか。
そうですね、
これは嬉しいですよね、さていい刺激になっているこの友好都市交流なんですけども、今後友好都市厚木市とはどんな関わりを持っていきたいとお考えでしょうか。佐藤議長のお考えをお聞かせください。
はい、先ほども申し上げましたけども、やっぱり交流事業はこれからも欠かさず続けていきたいと、それが大事なことだというふうに思います、
うんうん、
そういう継続することによってお互いの先言われたような、産業面での交流も深まって、プラス効果がうんと出てくるというふうに思います、うん、それから、災害協定も結んでおりますので、うん、前回横手市が大雪の際は、うん、厚木さんから応援をいただきました、
うん、
やっぱり普段の付き合いがそういった非常時に、発揮できるというかな、交流の輪がそれで広まっていくというかな、そういうことでありますので、ぜひともこれから継続していきたいって、それが大事なことだというふうに考えております。
はい。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。市民の皆さんもこれからの友好都市との交流事業にもともと関心を持っていただいて、参加の機会があったらぜひ参加していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、今回は横手市議会厚木市への友好都市訪問ということで、団地後の佐藤清春議長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて後半です。後半は議員の皆さんに聞いちゃいましたのコーナー。議員の皆さんにマツコがアンケートをこっそり取って、皆さんのお仕事内容や素顔に迫っていきたいと思います。この時間は辰巳マチコ議員と高橋誠吾議員においでいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、今回なんですけど、ちょっとスペシャルな質問を議員の皆さんにぶつけてみました。発表したいと思います。議員の皆さんに質問。特別に予算も関係なく自分の好きなように条例を作っていいと言われたら、皆さんはどんな条例を作りますか。どうでしたか、町子議員。
いっぱいありましたけど、絞りました。
じゃあまずはじめにちょっといろいろなアンケート結果出ておりますので、私口からちょっとご紹介していきたいと思います。まずはですね、農業に関する条例したい、条例作っていきたいという方結構いましたね。全国農業祭農業サミット開催条例並びに農水省設置条例、すごい。その他に農業に携わる機会を増やして安心安全の食べ物を生産し、さらに異性との出会いの場としたい、こんな条例を作りたいっていうのもありましたが、
これやっぱり必要だと思います。農業が基幹産業だって言ってるね、横手市だからね。それはやっぱり農業を基盤にして、それからこう発展していくという意味では、すっごく大切な条例だと私も思います。
来年の国民文化祭や、あとはデスティネーションキャンペーンなどまつわる条例もありますね。市民みんなでおもてなし条例、文化立志横手で町を元気にする条例、伝統芸能祭りを保存し生かす条例、まあ、横手市にもいろんなお祭りありますからね、聖子議員。
そうですね、お祭りもありますし文化遺産もありますし、たくさんのこの文化にまつわるものがあるので、まあ、これも面白い提案ですね。
なるほど。あとはですね、皆さんからちょっといろいろお話も聞いたんですけども、今回町子議員、
そうですね、私は健康診断を年1回必ず無料で受ける、市民みんながね、受ける条例で、さらに引っかかった人の精密検査もちゃんと補助をする条例っていうのが必要だと思います。
なるほど、まあ、市民の健康をサポートするという条例ですね。健康面もそうなんですけども、こういった条例もありました。減塩推進条例私たちしょっぱいものよく食べますからね。
大好きですね、ボタッコね、ナス漬け、味噌漬け、これ大好きですな、うん、
あの他にもね、ちょっとユニークな条例ありましたが、瀬戸議員。
ええ、ありました。まあ、わからないでもない、わかるなみたいなやつなんですけど、ちょっと紹介していいですか、
うん、
二次会も頑張ろう条例、キリンビールで地酒で乾杯条例、あと少子化対策九時前消灯条例。
町子議員、なんで9時前消灯条例にすると少子化対策になるんですか？
やっぱりこれ一家団らんが本当に今ないんですよね、うん、でもうトリプルワークの人たちもいるし、だからね、まずドイツなんかもやってるように、やっぱりね、家族を単位で、でゆっくりしましょう、それが必要だと思います。
キリンビールで地酒で乾杯条例、なんでキリンビール乾杯条例をするといいんですかね？
太夫さんのホップが、まあ、キリンビールで使われてるっていう、そこからっていうことなんでしょうけども、まあ
いろんな条例作ってみたい条例があるということですがね、やっぱこういう条例を作るまでにすごい時間がかかったりだとか、あとはすごい人の労力がかかったりとかするわけですよね。
そうですよね、スポーツ立志条例を作るときもやはり法律にどう触れるか触れないか、そこら辺のところがやっぱり難しいですしね、だからこれ一つ一つ作るとなると大変な労力がいると思います。
はい、多分そういったことなんでしょうね。回答の中にはそんなこと言えないという回答もありました。はい、今回の議員の皆さんに聞いちゃいました。特別に予算も関係なく自分の好きなように条例を作っていいと言われたらどんな条例を作りますか。皆さんいろんな構想がありましたね。この時間のコーナーおいでいただきましたのは辰巳町子議員、そして高橋誠吾議員でした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、松子さん、今回も本当に議員の素顔に迫っちゃいましたね、
うん、はい、議員の皆さん困ってないですかね、大丈夫ですかね。
いや、大したもんだと思いますよ。はい、
はい、またね、議員の皆さんと市民の皆さんが近くなれるように
そうですね、
こういうアンケートしていきたいと思いますが、はい、お願いします。ここでエンディングということで、はい、うん、青山さんからお知らせです。
はい、今月の26日から、9月定例会が行われます、
うん、
今回は会派代表質問とか、
うん、
あとは平成24年度昨年度の、決算の審議もありますので、
はい、
9月の20日までという、26日間という非常に長丁場の議会となります、うんうん、
はい、
我々今の横手市議会の、4年間の任期最後の、うん、議会ですので、精一杯役割を果たしていきたいなと、そういうふうに思っています。
はい、ぜひ横手鎌倉 FM のこのコーナーでも新しい情報がありましたら発信していきますので、
そうですね、
よろしくお願いいたします。マツコのもっと教えて横手市議会、次回の放送は8月26日月曜日です。どんどん市議会のこと勉強していきますよ。次回もリスナーの皆さんと一緒に楽しめる内容です。ぜひお聞きください。